インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャストソファーです。本日は、プゴト2023のこと、今年1年のプゴト総まとめをさせていただきたいというふうに思います。まずは、今年もですね、この国斉藤のプロレスのことに、多数のリスナーの皆様お付き合いいただきまして誠にありがとうございます。今年は、例年ここ数年に比べてもやはり圧倒的にノアへの比重が大きくなったと、ああいうところもありましてですね、まあだからなんだっていうことも特にないんですけど、多少アクセスにね、なんかばらつきがあったのかなと思いつつ、とはいえ、2021年の後半から2022年の前半ぐらいと比べるとやはりアクセス数が段違いでまた戻ってきてるという感じですかね。コロナ禍はですね、とにかく真っ只中、2020年は本当に皆さんお家にいて暇を持て余してたので、すごくプゴトをよく聞いていただいてたようなんですけれども、まあその頃とまでは言わないんですが、その頃に次ぐぐらいですね、アクセスは数多くいただいているという状況です。ぶっちゃけですね、このプゴト、4桁アクセスってそんなにね、連発するもんでもないんですけど、今年は意外と4桁アクセスが、多かったですね。はい、非常に嬉しい限りでありがとうございます。この4桁をねどう考えるかっていうところではあるんですけれども、本当ね、まあ遠い話ですけど、まあ、万とかねっていうところまでたどり着かないとやっぱり、並みいるプロレス YouTuber には投稿及ばないですし、まあ、ポッドキャストっていう媒体がね YouTube と比べるとなかなか接してもらいづらいというところもあると思うんですけれども、まあ少しでも多くの人にプロレスおもろいって思ってもらって、じゃあ国斉藤がおもろいっつってんだったら行こうかなみたいな感じで、ちょっと揺れ心が動くといいなというふうには思ってやっておりますので、はい、2024年もですね引き続きご愛顧いただければと思います。さて、そんな、プゴト2023なんですけれども、先日ですね12月23日、の幕張大会、これをですね締めにプロレス納めとして、みたいな話をしていたんですけれども、いやちょっとですね、まあプロレス納めするには物足りないかったんですね。まあ普段通りのノアの、地方興行というかハウスショーというか、ね、後日配信でもあったし、そんな力入ってないノアのショーだったんですけど、まあ面白いは面白かったですよ。満足度も高かったし、なんですが、ちょっとこれは今年の締めっていうのはちょっと気持ちよくないなと。なんかね、若干もやりがやっぱあったんですよね。なんでどうしよっかなと思って、はい、どうしよっかなと思って出た結論、スターダム行く。12月29日、両国のですね、スターダムの大会に行ってまいりました。で、実際ね、チケット当日券に回すよって言えば、手はいいんですけど、まあ、前売りの段階で、前日の6時ぐらいまでやってたのかな、前売り券を。なんだけど、売り切れちゃったんですよね。なくなっちゃった。結構、一番安いチケットとか。だしょうがねえなと思って、当日券売りますって出たから、まあ高くなっちゃうけどしょうがねえ、じゃあどこにすっぺえなと思ったら売り切れたところ売ってるんですよ。何これと思って。あるんだったら売れよって感じなんですけどね。まあいろいろ事情あるかもしれないです。早めに引き上げて当日券確保してるとかね。まあいろいろあると思うんですけど、ちょっとやっぱりよろしくないですよね。前売りにで売り切れたっつってんのに当日券売るって言われたらやっぱ気悪くしますんで。なんだよってえぐい商売してんなと思ったんですが、とはいえプロレスラーに罪はないって言うとちょっと大げさな言い方になりますけど、やっぱり今回国斉藤が今年スターダム2回見に行ってすげえなと思わされた鈴木鈴、そしてもともと スターダムの中でも注目していたというか気になっている存在、まあ一番でっかいしね、あの国際とか女子プロ見る一番の弊害となっているあの体の小ささ華奢でな感じがしない、あのしっかりがっしりとしたレスラー、結構気にはなっていて、はい、だったんですが、そんなマイカがですね、メインであの王座決定戦かなを行うということだったので、カードが発表された時点で流れとか全く把握してないですけど、カードが発表された時点でおちょっとこれ行きたいなと思ってました。はい。でそれに加えていろいろカードがね後からポンポンポンと決まってったんですけど、ほぼメイン一点買いであの行ったわけですが、改めてカード見てみると、三大王座戦プラス、タッグタイトルかもあったりして結構ね盛りだくさんという感じだったので、まあまあ楽しみにして行ってきましたよと。でこれ喋っちゃうとねちょっと時間かかっちゃうんであれなんですけど、もう本当ダイジェストでお送りしますね。とにかく決算試合ですね、シングル、ストロング女子王座、あそれからワンダーオブスターダム、セカンドタイトルかなで、ワールドオブスターダム、これがフラッグシップタイトルですね。この3大タイトル戦がですね、あめちゃめちゃ面白かったです。新日本プロレス、業界トップ新日本プロレスの香りをですねどこか感じさせるような雰囲気といいますか、ああいうところもあったんですけど、前女育ちの、オールドプオタから見てもですねかなり楽しめるあの試合だったかなというふうには思いました。まあ結構ね昔おじさんがね、まあ、若い方が頑張っておじさんが集まるっていうのはもうこれは、ね、世のマーケティングの常ですけどまあそんなそれはとにかく置いといて、純粋にプロレスファンが試合を楽しみにしていくという意味でもスターダムは結構おじさんをがっちり捕まえている、向きがあるようです。当初とはねやっぱちょっと一線を画す集客方法じゃないな、まあお客さんのきっかけ与えてくれてるのかななんていうふうに思うんですけど、まあ見ての通りその通り で実際スターダム何回か行ってその時にお話してると思うんですけど、ま、似たような試合がとにかく続くんで食当たりというかね結構疲れちゃうんですよね、うん、ただこの日は3つともね確かにそういう感じではあったんですけど、それぞれの選手の個性がバッチリ出てまして、で試合内容もちょっとだいぶ違う感じだった、飽きることなくですね最後まで見ることができました。本当面白かったです。ちょっと軽く紹介しておきますね。ストロング女子選手権は、チャンピオンがジュリアで、挑戦者がメーガン・ベーンという形です。ジュリアが結構チャンピオンになってからというかチャンピオンになった時もそうですけど、なってからね、ウィロー・ナイチンゲールとやったりその後誰とやってるか全然把握してないですけど、結構外国人の選手とやってるという印象があります。そういうベルトなんかな。はい、でこの日対戦したのがメーガン・ベーンというですね、まあ、女ブロックレスナーというか、まあ、F5 使ってるからですけど、とにかくでかい180センチ85キロ、まあ、ぶっちゃけノアもうちょっとねこれ別に悪口じゃなくて半分冗談として捉えてもらっていいんですけど、これは GHC 取れんなみたいなそんぐらい思うぐらいですね、でかかった、ごつかった、いやすごかったですね。でスターダムはやっぱり女子プロ見に行ってるんですけど、身長も高いし体もしっかりしている選手が多いので、そういう意味ではね見てて安心感というかはありますよね。そんな中でもひときわでかい、というところで、まあ、安定感も抜群だしねすごかったです。もうジュリアに勝っちゃうんじゃねえかってぐらいの猛攻、まあ体格とかねは違うんですけど、その戦いぶりとかフィジカルで圧倒しつつ、対戦相手を寄せつけない戦いぶりみたいなところは本当ね、帽子も言ってますけどベイダーみたいなを彷彿とさせる戦いぶりでした。まあもうちょっと頑丈でもいいかなぐらいの感じね。ジュリアどうやって勝つんだよと思ってまあでもジュリアも頑張ってましたね。はい、でこの試合はジュリアのノーザンライトボム、それからメーガン・ベイの F5 っていうフィニッシュ級の技がキックアウトされるっていう展開がセミ前からあってですね、で実際ジュリアってもう一個上に大技あるのは把握してるんですけど、まあ総じてあんまりフィニッシュホールドをですね把握してないんで、 走するって言うとね、まあ盛り上がりますよね。ニアフォールが全部盛り上がれるっていうところがあって、いや、あの本当一進一退ハラハラさせていただきました。でこの試合は最後、ジュリアが TKO、なんかあのマサキタミヤの首刈り監獄固めの首刈りの方により重きを置いたみたいな技で、ジュリアがなんとか勝ちましたね。失神なんでメーガンペアは負けてないっつってます。はい、いやでもちょっとね、これもうこの試合見てもう虜になっちゃって、メーガンペアあのポートレートを試合終わった瞬間に買いに行ったんですけど、もう売店撤収してたっていうね、残念はい、そんな感じでした。メーガン・ベーン注目ですね。もうメーガン・ベーン見に行くためにスタートも行ってもいいぐらい、はい、そのぐらいすごかったです。だまあね、外国人選手なんで間違いなくね、この感じで順調にいったら近いうちに刈り取られると思いますんで、マジとっとと見に行くことをお勧めします。はい、でセミファイナル第7試合はワンダーオブスターダム選手権ということで、チャンピオン未来、対、挑戦者アノサオリというか未来チャンピオンだったんですね。全然知らなんだ。この試合がですね、メインとコーツつけがたいというか3試合いずれもコーツつけがたいんですが、わずかにこの試合がリードっていう感じですかね。マッチオブザナイトはこれかなという感じでした。で20分43秒アノサオリがジャパニーズオーシャンスープレックスホールド、ジャパニーズオーシャンサイクロンじゃないですかね、ジャパニーズオーシャンスープレックスホールド、後ろ手にクロスアームというかをする、スープレックスホールドで勝利しました。矢野沙織は今年の多分横アリかなんかでも見てて、あれこの人もしかしてすごい方っていうね、なんかビジュアル先行のイメージがあったんですけど、試合見たら全然そんなことなくて、あ、なんかのきっかけでまた試合見たいなと思ってたんですけど、まさかねこれ全然ノーチェックだったんで、タイトルマッチやるんだってぐらい直前で気づいたんだ。いやこれでも良かったっすね、見て。いやすごかったですよ、アナウンサー本当に。ビジュアルばっか目についてる人は本当試合見た方がいいですね。試合見てなくて素晴らしいです。とにかく躍動感のある顔面キックと、そしてしなやかなブリッジで、やられっぷりの良さもね、ちょっと内藤哲也を彷彿とさせるかのようなアドバンプぶりもう素晴らしくて、まあ、未来がね良かったっていうのもあるんですけど、まあ、未来も変わったよね。登場のいた時からしたらもう別人ですわ。ああね、あの垢抜けだしね本当に、まあ、そんな未来相手にあのサウルがね頑張るんですけど、先ほど言った通りフィニッシュが何だか分かんないけど、一進一退感が半端じゃなくて、で村山大地のね、ご存知の方いらっしゃると思いますけど、レフェリーの村山大地さんのカウントがですね、またね、本当全部3に見えるっていうね、ニアフォールいいんだか悪いんだかなんですけど、もういちいち騒いじゃって、はあ、めちゃめちゃ面白かったです。しかも最後はね、その綺麗なブリッジを降りして、で安藤沙織ってどんな感じだっけとか試合中ちょっと見てたら、なんかトヨタ真奈美に認められたブリッジみたいな、スープレックスみたいなことウィキペディアかなんかに書いてあって、うわじゃあすげえじゃんと思ったところにね、ジャパニーズオーシャン来たんで、もう大爆発ですよねそれがあるかみたいな。でウィキ見てたから、フィニッシュなんかドラゴンスープレックスが最上位みたいなこと書いてあったんですよね。いや全然違うやんみたいなこんなんあるやんっていうね、すごかったっすね。その前の上野の DDT の上野がやる WR だっけみたいな技もねすごかったんですけど、いろいろ持ってんなっつって、ちょっとね、ちょっと今国際と女子プロレスラー、モメンタムランキング、あの沙織急上昇ですね。1位かって言われるとちょっと難しいですけど、まあ1位2位3位ぐらいに、3本目に入ってくるぐらい、いやほんと素晴らしいレスラーでした。いや完璧じゃんほぼほぼ完璧だと思います。はい、素晴らしかったです。これがね、メガメン相手にどうやって戦うっていう風になるとまた難しくなっちゃうね。はい、そしてメインイベントはワールドオブスターダム戦、王座、新王者決定戦で、中野タムがなんかよくわかんないけど欠場してて、でもプロレス大賞取ってみたいなよくわからんですねこの辺は。で、王座がクイーンになったんで、この2人がチャンピオンシップを行うと。でスターダムはビッグマッチ、タイトルマッチの前にはきっちり煽り V を用意してくれました。前回6月にですね、代々木行った時も金網マッチの前に経緯を分かりやすくまとめた煽り V をですねご用意してくれてて、これ煽り V って各団体用意してくれてるんですけど、 流れを、そこまでの流れを把握するという点ではスターダムが一番分かりやすいですね。はい、これで流れを把握した上で鈴木鈴とマイカの試合を見ることができて、はい、スッと入れましたね。あ、こっちがこういう立場なんだみたいな。でこの試合20分39秒マイカが道ドラ2-3連発で、鈴木鈴から勝利しました。今年引退したタッグパートナーの姫香の技も出したりなんかしてね、結構エモに寄せつつ、それから試合の激しさという点ではお互い技を食らってもすぐ立ち上がったりカウントワンでキックアウトするっていうですね、まあ、ちょっとあれするとインフレを起こしちゃうようなムーブなんですけど、これをですねうまいことこう試合の盛り上げに使っててめちゃめちゃ面白かったです。熱くなりましたねこの試合は。でどっちかについてたわけじゃなくて、あの鈴木鈴はね もちろんのことマイカにも勝ってほしいし、マイカはどうやら結構なんだろうな後藤博樹的というかね何回挑戦してもベルト取れないみたいな感じもあったみたいで頑張ってほしいなと思ってたんですけど、はい、どっちつかずの状態で見てたんで逆にそれが良かったというか楽しめるきっかけになりましたね。はい、すごく面白かったです。最後はマイカが、新チャンピオンになって、女帝時代の幕開けを宣言しました。あのスターダムの中でもね、気になる選手気にならない選手、好きになる選手ちょっとこの選手はみたいな感じで分かれるんですけど、この日はですね決算試合とも結構好意的に見れる選手の試合ばっかりで、なおかつ各試合面白かったんでちょっとまた近々行きたいなと、はい、思わされました。はい、おもろかったです純粋に。はい、というかねちょっと間開けて見に行った方がいいなって思いましたね。それこそフィニッシュホールズとかあんまり把握してないから、そのおかげで楽しめたっていう部分あるんで、ちょっと間を空けつつね、あんまり詳しくならない感じで行こうかななんていうふうに思いましたよ。はい、ということでそんな感じでですね、ちょっとこれやべえんじゃねえのってベスト工業塗り替えられるかなとかちょっといろいろ思案して塗り替えてもいいかなみたいな試合もしたんですけど、そんな感じを踏まえて12月29日両国のスタートも両国でクニサイト2023年は閉まりました。はい、こっからが本題ですね。プゴト2023、昨年同様ですね、今年のプゴトを振り返らさせていただきます。自分振り返りみたいなもんなんで、はい、あそうだったんだぐらいで聞いていただければと思います。今年クニサイトのプロレスのことは、2023年116エピソード、更新させていただきました。頑張ったね。3日に一遍より短いペースでやってる。ちょっと後半ねペースダウンしましたけど、まあベストオブザスーパージュニアとか G1 とか N1 とかね連日更新会があるんで、まあ、そこで稼いだという部分はあると思うんですけど、今年も100エピソード超、更新させていただきました。かなり長い時間ですねやっておりまして、まあ、平均時間30分超だと思うんですけど、本当皆さんお付き合いいただきまして、お耳をお貸しいただきまして改めましてありがとうございます。そんな中、今年のアクセスについてちょっと、軽く振り返ってみたいと思います。今年も、ご紹介トップ10です。聞きながらというか、はい、ちょっとねあそんなことあったんだって思い出しながら聞いていただけるといいかなというふうに思います。はい、では行きましょう。まず第10位は、1.9 最近のこと回です。1.9 というと新日本の 1.、 あそれからノアの 1.1 が終わってさあじゃあ横割り行くぞってなってるところなので、横割りのプレビューですね、が入っているという状態です。はい、まあ、なんでねかなり、注目のも高かったので聞いていただけたかなというふうに思いました。お次第9位は、3月28日更新の真田のこと。こちらもですね新日の両国大会前のプレビュー的に、チャンピオンとニュージャパンカップ優勝してチャンピオン IWGP 世界ヘビー体感が期待される真田についてですねまとめた回になります。はい、この時が一番真田モメンタもあったな。あとフューって感じですけど、はい、第8位は5月3日更新推しが負けたのに好きな試合のことです。これは皆様からですねお便りを募集して、やった回です。なんなら今年一番熱い回はこれかなと、タイトルの通り自分の好きな選手推しが 負けちゃった、やっぱりね、推しの勝利っていうのは常に願ってることだと思うんですけど、負けちゃったのに大好きな試合、皆さんあると思います。これにご参加いただかなかった方も、ね、いらっしゃると思うんですけど、はい、そんな試合を、ちょっと皆さんからご紹介いただきました。ちなみに国際とは確か塩崎郷と杉浦隆の GH 戦、代々木でやったね、2020年かな、オープシュさせていただいておりましたよ。はい、あの面白いんで、もし気になったら聞いてください。はい、第7位は10月13日更新 NJPW10.9 両国のこと、キングオブプロレスリングじゃなくてデストラクションですね、イン両国です。いや、これ意外と聞いてもらってたんですね。あの観戦行かなかったね、国際とここ10年で初の、両国、新日両国大会、感染拒否感染拒否って感染しなかった試合なんですけど、真田イービルとかねあった、大会ですが、これ結構多く聞いていただいたんですね意外、はい、ありがとうございます。で続いての第6位が4月10日更新の NJPW4.8 両国のこと、新日両国大会がですね、はい、続いております。まあ、こちらは、生観しました。しかもだいぶ満足度が高くて、今年の国際とか行った興行のエンジョイ度としてはですね、トップ5に入るかなという試合、ボストンクラブレディオ、ボスクラでおなじみの、奈良南さんと一緒に観戦した興行でした。OG オープンがビシャモンに勝ったりとか、高橋宏美とロビーイーグルスの素晴らしい試合があったり、それから真田が岡田にから、GP を奪取するという試合、面白かったですね。さっきほど紹介した第9位の真田のこと一緒にあの聞いていただけるとね、おもろいかなというところです。さあ、そして5位以上がですね、もう偏ってんなって感じですね。もう今年の頭、2023年の頭に偏っております。第5位は 2月12日更新、清宮岡田のこと2ですね。清宮岡田は今年大暴れと言いますか、はい、いろいろありましたね。そんな中で、今年は1月21日22日、新日とノアが連日横張りをやって、21日の横張りで岡田と清宮の因縁が勃発したという感じでした。そこから、清宮岡田のことっていうのを、まずそうですね、まず清宮岡田のこと取ったのかな、違うか、連続更新その3だから違いますね。新日 1.21 横割り、 1.22 横割り、ノア 1.22 横割りで、清宮岡田のことを連続更新して、でそこで話したんないから、清宮岡田のことをもう一丁やった、都合3回やってるんですけど決着つくまでにね、プレビュー的な感じです、より濃厚なやつ、はいです。これが第5位で、第4位が1月24日更新 NJPW 横浜アリーナのこと、これがその事件が勃発した時ですね。ロスイング VS 今後なんかもありましたけど、まあ清宮岡田で引っ張った感じですね、はい。そして第3位が 1月2日更新の 1.1 日本武道館、まあこれはね、あの今年ベストバウトも取りましたけど、注目度が一番高かった、大会なのかなというふうには思います。ほぼ無田中村一本で引っ張ったと言っても過言ではないです。武藤の引退試合がもあったんですけど、今年の、三大興行のうちの一つはこれだったかなというふうに思います。ちょっとごめんなさい、ここ来て喉が、はい。そして第2位が1月24日更新の清宮岡田のこと、これパート1ですね、事件直後に更新した回です。いやこれはな、もう今年は本当清宮岡田ですね。だからね、すごいんですよ3がね、でもトップ10に入ってないっていうところもちょっとあれですけど、はい。で第1位が一番聞いていただいたのが2月22日のノア 2.21 東京ドームのことでございます。ノア 2.21 東京ドームのことは、通算リスニング回数というんですかね、でも第3位に食い込む暴れっぷり、もうそろそろ第2位に行っちゃうんじゃないかというぐらい。ちなみに、プゴトオールタイムベストは第1位が砂かぶりから見た柴田のこと、まあ、誰も柴田応援してない伝説のコラボ会ですね。そして、第2位が藤田和幸のことスペシャル俺たちの野獣大解放ということで、これもコラボ会ですね、はい。 これはディアン、ビタディさんと、それからナラナさんと、それからグレートフジさんとね、あのミミプロで、こぞって更新をした。それぞれ違うスタンスから藤田和之を見て、はい、大興奮した、藤田中島の、GHC 体感の、スペシャルコラボ回ですね。これに続いての 2.21、東京ドームの音がつけてきているという形です。はい、すごいですね。これはこれはやばいです。で今ねこうやって喋っててね気づいたんですけど、1個抜けてますねしかもあの第2位に入るエピソードが抜けているっていうトップ10まで紹介しとって何ぞやって話なんですけど、すいません、1個ありました。今年の第2位エピソードがありまして、ノア 4.16 仙台のこと、J クリーと中島勝彦が GHC 戦を行った大会ですね。これがなぜか伸びてるんですね。個人的にはですね、そんな力入ったレビューでもなかったし、別に生感慨でもないんですよ。なのに、どうしたこれどういう風の吹き回しでしょう。まあこの時ね、あの矢野とおかきんがやらかして、あの急な欠場をしたというところもあって、あのネガティブな注目度が集まったというところもあったのかもしれないですけどね。何なんでしょうね。まあいいやそんなこんなで、これが第2位ですね。ちょっと順位変わります。もう一回、じゃあ上から順番。第1位が2月22日更新のノア 2.21 東京ドームのことで、第2位が、4月17日更新のノア 4.16 仙台のこと、第3位が1月24日更新清宮岡田のこと、第4位が、ノア 1.1 日本武道館、第5位 NJPW 横あり、第6位、清宮岡田のこと2、第分かんなくなっちゃった7位 NJPW 4.8 両国、第8位 NJPW 10.9 両国、第9位推しが負けたのに好きな試合、第10位真田のことというふうになっております。いやでこうやって見てもさ、上半期なんだよね。下半期のトップ10に入ってて、下半期の試合って 10.9 両国のことだけなんですね。まあ当然繰り返し聞いてもらったら思い出してね、あちょっとこの時のエピソード聞いてみようとかって言って思い出して聞いてもらってるリピーターの方が数多くいらっしゃるのと、公開期間が長いというところもあって、まあ上半期に票が集まるのは分からなくもないんですけど、まあ注目度は高かったということもありますね。でそんな中、下半期だけでちょっとパッと見てみようと思って、抽出してみました。下半期、まあ、注目度がプゴト的にいっぱい聞いていただけた注目度が高かった、内容については、1位が先ほど言った NJPW 10.9 両国、これはまあねオールタイムのトップ、あ違う、今年のトップ10に入ってくるんですから、それは1位でしょう。下半期第2位は、9月26日更新中島和彦の対談のこと、あ、まあそりゃそうだな。そして第3位が7月17日更新 G1 クライマックス開幕戦の札幌の大会のことですね。そして8月17日更新のベストオブ G1 クライマックス、今年の G1 のまとめ会、この辺が、続いて5個ぐらい紹介したの。もう1個が11月6日更新の新日本、NJPW 11.4 大阪のことでございます。やはり新日強いなやっぱここでのは食い込めないんだよね、正直言いましてむずい、はい、こればっかり本当にむずいです。とはいえですね、今年はあのノアも本当に勢いがあって、でグリサイトの生観回数も多かったんで、まあ、当然熱の入り方も違ったというところがあります。来年どういう風にね、生観スケジュール組んでいこうかなという風に思ってますが、この生感がですね、グリーンサイトのプロレス観戦モチベを支えているのは間違いないし、プロとの更新モチベーションを支えているのは間違いないと思いますので、はい、どういう流れになるか、もしかしたらね、スターダムポッドキャストになってるかもしれない。それはねえか。はい、という感じでございますよ。はい、本当に、こんな感じで、やっておりました。2023年も話題盛りだくさん、2024年にですね、もうガンガン繋げていってほしいなと。思うばかりでございます。はい、改めまして最後に本当に今年1年ありがとうございました。来年も 同じぐらい頑張って更新したいと思いますのでお付き合いください。はい、じゃあ今年最後の、お便りご紹介していきます。ためにためたお便りね、いきます。1つ目、グニさんこんにちは。 Spotify の年間まとめによると2500分以上プごとに耳を傾けていたようです。いつもお忙しい中楽しい放送ありがとうございます。とんでもありません、ありがとうございます。さて、最近オマージュという言葉をよく聞きますが、オマージュってそんなにキーになりますかっていうのをあえてクニさんにぶつけてみようと思います。映画ともたくさんご覧になっていそうだというのもあるのですが、先日の成田くんのくだりは天山と飯塚に通ずるとか、エイブ氏と丸藤の掛け合いはミサートカータに通ずるとか、それってどうなんですかね。私個人的には、飯塚の下りが面白かったというとギュンギュン。あっさりストロングスタイルを捨ててしまった成田くんも含めてお答えいただければ幸いです。寒いんだかあったかいんだかよくわからない、今冬ですか、この冬ですが、ご自愛くださいませ。来年もよろしくお願いいたしますということで、はい、12月12日にいただいたやつね、今日も寝かせてしまいました。ありがとうございます。オマージュについてはですね、まあキーになると思います。試合中の攻防もね、オマージュとしてやったりしてるぐらいなので、かなり意識はしてるんじゃないでしょうか。ただオマージュを意識してないけど勝手にファン側がそう受け取るケースっていうのも多々ありますので、結構ファンの妄想って楽しいもんなんですけど、聞いてたり見てたりすると、いやそれは違うんじゃないと思うこと俺結構半分ぐらいありますね。関係ないっしょって。まあなんでレスラーたちがどのぐらい意識してるかっていうのは分かんないですけど、気づいた人は楽しいし、つなげられた人は楽しいと思います。ただね、行って的外れにならないようにだけね、ちょっとしたいなというふうに思います。まあ、成田に関してはもう何をか言わんやです。ハウスオブトーチャー入りはすごくいい天気だと思うので頑張ってほしいですね。まあとはいえ後楽園で出てきた時のフードあれさ、子供のスイミング終わった後のタオルってああいうのあるよね。フード付きで肩も冷やさないみたいな、かっこ悪はい、頑張ってほしいです。その辺も含めてありがとうございます。お次、くにさんは年末忙しくて大変そうですがお元気でしょうか。はい、なんとか乗り切りましたよ、ありがとうございます。くにさんに質問です。論外発言に怒ってもう船から降りると騒いでるのわたが一定数いますが、くにさんはどうお考えでしょうか。私は黙っていなくならないならともかく楽しんでる周りの人まで巻き込もうとする雰囲気を作ってしまうところにも問題があるのではと感じてしまいましたということで、これはマンデーマジック前にね、旧ノアファンという括りで、批判をした、サロンが展開した批判についてのリアクションの話だと思います。ちょっとね、古くなっちゃってね、もう熱量を失ってるけどね。まあ実際あれって本当にそういう人が引っかかって嫌だなと思ったら、まあおっしゃる通りでね、離れればいいだけだし、なんでそんなこと論外言うんだっていう気持ちもわからなくもないですね。で、総じてノアファンの人っていうのはあまり余計なことをね、お客さんが少しでもいっぱい来てほしいから我慢してる口だと思うんですよ。ただ何かがあった時の席切ってですね、こういう感じとかっていうのは改めて旗から眺めてもですね、多団体ファン、それからノアファンじゃないプロレスファンをですね遠ざけるには十分なキモさキモさっていうとちょっと言い方あれですね、無駄に感情刺激しちゃうんであれですけど、ちょっとなーっていう、ああいう感じだったらノアはいいかなって思わされるような感じなので、まあ正直自制してほしいなとは思いますよね。おっしゃる通りで、楽しんでる周りの人まで巻き込もうとする雰囲気を作ってしまうというところは、プラスの時はいいんですけどね、関係ない人もわーこっち来いよっていうのはね、でも関係ない人もいやうちこんなダメなんですよっているじゃないですか、そういうやつ。それ俺に言ってどうしたいのっていうね、よくないな、はい、問題あると思います。まあこうそういうところに気づいたら自分がそうならないようにする、これが一番じゃないですか。はい、そうやってね草の根的にやっていくしかないです。人の口にはね戸は立てられないっていうとちょっと言い方違いますね。人の考えとか、言動とかっていうのはねコントロールできないですから、はい、態度で示そうよっつってね、いう感じでございます。はい、だから変わったでしょ俺ここ数年から考えてもね、はい、でございます、ありがとうございます。お次、クニさんいつもありがとうございます。とんでもない、12月20日の後楽園ホール大会めちゃくちゃ面白かったと思うんですけど、クニさんどうでしたか。いや面白かったです。はい、今年のの後楽園の中でも、 そうですね、何回やったか分かんないけど、まあまあ面白い方だったと思います。ぼやー楽しかったですよ、はい、あの楽しいはね更新されますから。ありがとうございます。お次、クニさんこんにちは、いつもありがとうございます。はい、一つ質問です。ゴーさん 1.2 の後何言いますか。小島さとしに勝った後ね、何をが控えてるかっていうところですね。塩崎ゴー20周年記念興行やります。以上。はい、うわ、めでたい、よかったね。はい、知らんけど、はい、ありがとうございます。お次、今年のシュープロのちゃんこ鍋特集、前日のなど各団体のレシピが載っていましたが、新日ありませんでした。ちゃんこ鍋を食べるのやめたんでしょうか。いや、やめてないと思いますけどね。知らん、なんでないんだろうね、疑問ですね。はい、ありがとうございます。お次、クニさんこんにちは。クニさんの定番ギャグの新日本プロレス大好きはスパイ&ファミリーのアーニャのオマージュなんでしょうか。最近スパイ&ファミリーを見始めたんですが、気になったので質問させていただきましたと。知らん俺がそれ見てないからよく知らない。あの、はい、ケイカズさんの受け売りでございます。ありがとうございます。お次、ヒールターンしたソベラーノジュネが新日本と1年契約を結んだみたいですね。バレットクラブに入るんでしょうか。ずっと日本で試合を見れるのは楽しみです、ということ。そうなんですね、ヒールターンしたことも知らなかったし、1年契約結んだことも知らなかった。あ、ヒールターンしたね、なんかボコってたね、アトランティスジュニア。でも元々向こうでヒールなんでしょ、もうソベラーノって。違ったっけ、ルードね、バレットには入んないと思いますけど、まあでもいいんじゃないですか。はい、おめでとう、ありがとうございます。はい、お次、過激なスタイルの象徴だった中島克彦を引き抜かれ、 1.2 有明大会に WWE のレスラーが来るだろうとワクワクしていたら、まさかの全日後楽園に NXT の選手が参戦。2月のノア全日の合同興行は何としてでもノアの選手が一番目立ってほしいと思ってるんですわーというね。どこのお嬢様だろうね、はい、っていう煽りでしょう。まあそうですね、まあどっちにしても楽しくなれば何でも OK です。はい、お次、大森さんはどこ行っちゃうの、引退するんじゃないかと、とても心配です。はい、まあこれは、まあ、俺的にはどうでもいい。ノアには来なくていいよっていうぐらいの感じですかね。はい、あとはジョーさんの心が、はい、平穏であれば俺はもうあとは何も言わないです。はい、ありがとうございます。お次、お疲れ様です。2023年ももうすぐ終わろうとしていますね。2023年のプロスレス以外でのベストはどんなものか教えていただきたいです。映画、配信ドラマ、音楽、漫画、何でもいいのです。何でもいいです。クニさんの2023年ベストのことをぜひ。そこまで振り返ってないよ。今年でもトランスフォーマーあったからね、面白かったですね、あれはね、はい、トランスフォーマーはね、かっこよけ何でもいいです。とは何だろうな、パッと思いつくの、パッと思いつくの、パッと思いついたのは、ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーが、はい、非常に面白かったです。ミッション・インポッシブルも良かったです。映画ばっかのね、音楽はあんまないかな。配信ドラマ、今考えるとシンキングタイムで時間が過ぎてしまうので、まあなんかの折にね、ちょっとこれそういや去年面白かったね、2023年面白かったねみたいな感じで触れときたいと思います。用意しとけって話。すみません、ありがとうございます。特能でやるかな。はい、ありがとうございます。最後、武後藤にちは、噂されている岡田の WWE 移籍ですが、アメリカではほぼ確実だと言われているようです。そうなんですね。が、今日あまり話題になっていませんが、気になるツイートを見ました。モスバーガーのアカウントで岡田のコラボのハンバーガーの広告を見たんですが、来年もよろしくと書いていたんです。 CM の契約を破棄してまでアメリカに行くとは考えられないですよね。当然医薬品もかかるだろうし、しかもモスバーガーアメリカにないですし。正直移籍の噂も2ヶ月くらい経つとどうなってもいいやという個人的な思いもありますが、多分新日本にいると思います。クニさん、岡田バーガー食べましたか。私の家の近くにモスバーガーないで、私は食べたことはないです。あれを食べるのは大変そうですよねっていう。岡田の移籍を軸にモスバーガーの話、岡田バーガーの話ですね。岡田バーガー1回食いました。はい、その後1回も食ってません。 それが答えだ。はい、あんま寝がきはないね。何がな。あで岡田の移籍はどうなんですかね。まあなんか移籍するとなっても本当ギリギリまでなんか話題出ないのかなと思ってますけどね。海外じゃもう確実な前提なんですね。へえ、すごい。まあまあ岡田だったらね、岡田和親として向こうに行ってもういきなりトップ行ってほしいですよね。そのぐらいに逸材だと思いますからね。まあこればっかりは温かく見守るしかないですね。はい、ということで怒涛の、お答えラッシュをさせていただきました。2023年、本当にありがとうございます。2024年もですね、引き続き国斉藤のプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションがガソリンでございますので、クエリもしくはハッシュタグプごとで、感想や意見や要望や質問など何でもいいですから盛り込んでいただければと思います。それから徳のプごと、毎週土曜10時から、引き続きこちらも続けてまいりますので、よろしかったら遊びに来てください。最後にプゴト大賞2023、現在募集中です。今12月30日の午後3時、12月31日の午後10時までですね、募集しております。明日12月31日は全日本プロレスの、注目の大会があります。新人王決定戦、斉藤レイバーサス手術斉藤潤とか、それから3回ヘビー級王座戦、中島克彦バーサス宮原健人、果たして M ちゃんはセコンドにつくのかっておい、はいそんな感じですね。今日は終わりにしたいと思います。最後の最後まで2023年目が離せませんから、かっぽじいてですね、見ながら、プゴト大賞に、そこまで待ってご投票いただければと思います。今ね37ぐらい来てるかな。はい、今年去年と58なんで、なんとか超えたいと思いますので、お聞きの皆さん、というかさ、絶対いるの知ってっかね、本当に全員投票してくれたらさ、もう目標の10810円の金なんて余裕なんだから、本当頼むよ懇願よろしくお願いします。はい、ということで今日この辺でおしまいです。ありがとうございました。皆様良いお年をお迎えくだされした。